TMN 夢かな放送局。この番組は役者声優ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい、
さて、
はい、
本日
はい、
258回目、なんかちょっとね一回飛んで、うん、はぁみたいな感じになりましたけど
そう、
はい、
なんかねちょっとず感覚がね
感覚がずれて、ね、ちょっと頭がパニックになってるんですけど、うん、私ちょっといろいろね混乱してましたが、うん、いつも通りお届けしたいと思います。
お届けします。
さて、はい、258回目、
はい、
更新日が3月11日です、うん、3月11日という日は皆さん何か思い出しませんか？
もちろん、ね、覚えてますよね。
311としてね、いまだにね、うん、毎年この時期になるといろいろテレビでも特集が組まれますが、
はい、
3月11日8年前のちょうど今日、うん、
2011年ですね、
はい、うん、東日本大震災という大変大きな地震がありまして、
はい、
津波がね特にね被害が大きくてすごくたくさんのことが方が亡くなって、
はい、
未だにまだ復興と呼べ、
うん、
手はいないですよね、
うん、もちろんね
あれは
行方不明の方もいらっしゃるし、
そう津波がすごかったっていうのと、うん、やっぱり何をな、ね、うん、やっても原発の問題がね、
うん、
一番大きくてまだまだ全然どこも解決されてません。
まだ未だに避難して、ね、
そうそう避難生活を送ってる方もね
方も7万人とかいらっしゃるということで、
8年経つのに、うん、それだけ甚大な被害が出た事件だったな、うん、
はい、
事件というかまあ震災だから天災なんですけども、うん、でもねなんとか忘れずに毎年忘れずにこの日を頑張って生きていこうと思ってますが、うん、
はい、
私たちね無事な東北の方々はもちろん現地でとても大変でいろいろなことを復旧に向けて行ってるんですけども、うん、
はい、
ではそこにいない人たちは何ができるのかという、
うん、
なんかやっぱり何かしたいじゃないですか、うん、
はい、
その人たちの協力ってもちろんこの時期ですごく募金とかも増えて、うん、寄付とかもねできるようになるんですけども、さすがに大きい寄付とかはできないですよね普通の人っていうのは、うん、まあ、なんかね結構有名な方とかどさっと毎年、ね、出していただいたりしますけれども、うん、分かりやすい形で一般の人ができることというのが、うん、まあ、2つかな。チャリティーオークションっていうのがいろんな、ね、有名人の方が自分の私物を出品されて、うん、それをチャリティーとしてその人の お金が入るんじゃなくて全額それを寄付しますよというのがありまして、うん、
はい、
もう一個がですねこれがすごく手軽にできる方法があって、うん、3月11日に 3.11 っていう言葉を Yahoo で検索するだけでいいんです、うん、これ3月11日の0時から23時59分までの限定、うん、丸1日限定ではあるんですけども、うんうんうん、その日に、
はい、
Yahoo の検索で 3.11 と打つと1検索につき10円 Yahoo が払ってくれる。そうなんですよ。
そうなんだ。
これ結構地味に私毎年やってて、
うんうん、
本当に検索するだけでいいんで多分 Twitter とかいろんなところでも、うんうん、私がいつもやってるのは Yahoo さんなんで、ね、今回 Yahoo さん紹介させていただいてるんですけれども、うんうん、きっと他の検索エンジンとか、うん、と Twitter 始める SNS でもこういうことやってるんじゃないかなと、うんうん、私この取り組みに気づいたのがツイッターである方が、うん、今日つぶやくと募金になれますよみたいな感じで言ってるのがあって、あそういう協力の仕方もあるんだって、
うん、
もちろんね少額の寄付とかもね、うん、しますけどもチャリーンって、
うん、
まあ、でも一般人でできる募金なんかチャリーンぐらいじゃないですか、うん、でもね、この日のたとえ1回10円だとしても、うん、何万人の人が 3.11 って、ね、
うん、
検索するとすごい額になって
そうだよ、ね、
くるじゃないですか。
それをヤフーさんが検索するだけなんだった
ら
ね、
そう検索するだけなんだったら絶対にすごい一瞬でできるし、
うんうん、
また検索することによって関連の記事が出ることによって風化させないっていう、う
んうん、
ものすごくよくできたプロジェクトだなと思って、私はねいつもこれがすごくいいなと思ってやらせていただいてるんで、
ぜひ参加してみ
よう、はい、ぜひ本当に、ね、手軽に、うん、これが一番何よりも簡単に直接的に支援できる、
うん、
で 3.11 でね、うん、今どういう状態なのかなっていう状態もまた見ていただけるという、うん、とても素敵な取り組みなので、ね、ぜひぜひ
その実際に被災地に、うん、まあ、旅行に行って、うん
う
ん、
そうですね、うん、現地に行ってお買い物をして、うん、旅行でねいろいろ美味しいものを食べてお金を落としていくっていうのももちろんでございます。
あと旅行に行けないまでも、うん、その今ねその被災地 にではまたいろんな漁業とかも復活してきてるじゃない、うんうんうん、そういうものをお取り寄せとかでも、ね、
そうです ね, ねアンテナショップなんかもありますから、そ,、ね、かそこでお買い物をするだけでも現地にお金が入りますから、うん、そんなにね、うん、頑張ってね何万円もとか無理はしなくていい、できる範囲でちょっとずつ生活の中で、
うん、そういう、ね、
検索を
してみたり、
ね、
検索お取り寄せしてみたりね、アンテナショップに行ってみたり身近なところで
旅行はいいなと思ってて、うん、ちょっと春先でねちょうど気候も良くなってきますから、うん、ちょっとまた、
はい、
昔ね岩手とかにも行きましたけどちょっとね、うん、
行ってみるのもいいかもしれないですね、
行ってみたいなと思っております。そんな今日でございますが、うん、夢かな放送局はいつも通り明るくお届けしたいと思います、
はい、
それでは夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さて、
はいは
い、お便りをいただいております。
おありがとうございます。やったねお便り、
あざっす、埼玉県にお住まいの、
はい、
紫の店さんからありがとうございます。
久々じゃないですか、
ね、まあね、レギュラー、スタメンですけども
そうだね、
スタメンですけども、はい、お便りいただいてます。わんこさん、しおりさん、こんにちは。
こんにゃんは、
こんにゃんは、こんにちはって言おうとしたけど見たらこんばんはだったと思って
こんにゃんは、
2とばが混じってこんにゃんは、
こんにゃんは、
おかしいな、犬がこんばんはヘンゼルとグレーテル、はい、よかったです。少し前に知らせていただいたね、うん、異例の3週連続朗読でございましたが、はい、がっつり読ませていただきました、はい、ヘンゼルとグレーテル、よかったです。
お、ありがとうございます。
聞いていて、ああそうそうと思う場面もあったし、うんうんうん、逆にそうだったの、うん、と思うところもあったし、
やっぱりそうだよね、
うん、知らないところ私たちもいっぱいありますからね、うん、しかし、うん、そんなこんなを含め全てを持っていってしまったのは、はい、ママ母の死を告げる短い一文、うん、
そう
最後の方でママ母は死んだみたいな
ところで、ママ母も死んでいましたみたいな
そうさらっと言ったけどみたいな、大変なことじゃないのみたいな、
一行で終わってたや
つね。そう、うん、めっちゃ短かったよね、うん、短い、一緒だった、うん、まるですっかり忘れていて突然思い出したかのように、うん、全く何も考えていなかったの取ってつけたようになってしまった、
うん、
そう、いきなり現れたよね。
なんかさ、こうか何かこう物語を作ってて、あ、ママ母忘れてたって言って、
お家に帰って父が温かく迎えて、うん、あいつはもういなくなったから3人で暮らそうみたいな下りとかも特になく、うんうん、特になく、
まあ、ママ母は、そういえばママ母は死んでいました
いましたみたいな、ね、お父さんやりきれなかったでしょうね夫婦で暮らすために子供を手放したのにお前も死ぬんかいって思って、うん、じゃあいらんかったやないかいみたいな
まあね、
子供捨てんでよかったやないかいっていう感じだったよね、まあ、最初からね、うん、お前が食わなきゃ子供たち食わせられんじゃんって思ってたけど、
うんうんうん、
にしても扱いがひどかったよね、
うん、よね。
そして、
はい、
ね、そのたった一文、うん、あれにはえーでした、
うん、
そしてそれがかえってあまりにも印象的すぎたのね、うん、短すぎてね、
うんうん、
私もママ母の死について推理してみました。
お、
推理しちゃったんだって。ママ母は実はあの魔法使いのおばあさんだったのではないでしょうか、うん、いやこれは大胆な推理ですよ。
というのは、
お腹が空き始めると、うん、手頃な子供がいる家庭に入り込み、かっこそれはママ母としてだったり、うんうん、時にはお手伝いとしてだったりしたのかも。うまく状況を作って子供を捨てさせ、
うん、
まあ、捨て戦ってたからね、
うんうん、
いただいてしまう、
うん、
今回は失敗してしまい殺されてしまったもので、同一人物であるママ母も死んでしまった。おっと辻褄が合うじゃないか。
いや、すごい手が込んでるけど、まあまあまあ、ありえなくもないよね。
ないよね。自分から潜入して、ね、自分から子供、だってあまりにもさ、そうだよね、あまりにも簡単に子供を手放そうって、まあ、ママ母だからかなって普通に思ってたけど、
いやでもね、あの、まあ、その場で殺すのはあれにしても、外に連れ出して、うんうん、こう崖から突き落とすなり、川に投げ込むなり、痕跡を残さないようにもう殺すことはできるじゃない、
うん、
でもあえて生かしたまま置き去りにして、
ということは、
あの、
お菓子の
家に誘導してるじゃない
、
ってことは
やっぱり
あり得る。
マジでは、
うん、
なぜそんな面倒くさいことをしなければならなかったのか、そこまで推理してくださったそうですよ、うん、 そっと連れ去ってしまえば手っ取り早いのに、うん、そうですよね、うん、それはもしかしたら魔女狩りを恐れていたのかも。たびたび子供たちが神隠しに会うとなれば、うん、超自然的な力を疑うことだってありますよね、うんうん、でも親が自ら捨てたのであればそんな疑いはありません、うん、まあ、この時代ですからね、口減らしとして、ね、うん、おばあさんとかお子さんをね、うん、残念ながら森とかに置き去りにしてしまって、うん、まあ、直接殺すのはやっぱり苦しいから、うん、置き去りにしたらまあ絶対に死ぬじゃないですか、うん、っていうこともありましたから、うん、それはもうすごく自然な流れでしょ、うんうん、その自然な流れで子供を捨てておいて
食べる。
へえ。
本当は食べたいから捨てさせるってこと、ね、
そう。あえて魔女狩りにされないように、うん、自然に子供を死んだかのようにして、うん、捕らえて食べる、うん、だからお菓子の家なんじゃない、うん、お腹を空かせて森の中でさまよってるので、うん、なんでお菓子の家なんだろうと思ってたんだけど、子供を脅かせる餌、空腹の子供がね、うんうんうん、絶対に来るじゃん、
うん、あとさ、そのさ、お父さん割といい人なのに、うん、なんでこのまま母を選んだんだろうと思ってたけど、
あれも不思議だった。
あれも魔女の力だと思えば、
魔女の魔法で何らかの薬とかで、あの子供たちにとっては超意地悪なまま母だけど、うん、もしかしたら旦那の前ではすごい色気ムンムンのいい女だったのかもしれない、
なのかもしれないし、なんか途中ででもさ、父親も気づいてるじゃん、うんうん、なんか
なんでお前そんなひどいじゃないみたいな、
俺の分子供に渡すわみたいな、うん、俺の分じゃないかなんか言ってたじゃ ん、なんか、ね、でもそうは言いつつも言うこと聞いちゃうじゃん、
言うことを聞かせる何らかの力が、
なんか、うん、なんか食べ物に何かずっと入ってた
の
か、
怖い
薬が怖っあ、でもさ、これそう考えると、
これだと確かに
あの短い文章で
辻褄が、ところでママ母は死にましたってあっさり言ってるけど、そのママ母が魔女だったとしたら、うん、もう帰ってこないから、
それはこの文章から読み取れよっていう、
え、怖っ、え、怖すぎんだけど
だって病気とも何にも言ってないじゃん、
そう、なんで死んだのか分かんないもんね、うん、
すごいありえるね
と、
すごいな、
こんな推理はどうでしょう、うん、というお便りをいただいてました。
おお、
すごい推理、
すごい、ね、全く思いつかなかった、
全く考えた、
考えもしなかった、ただただ意地悪なママ母、うん、なんでこのお父さんがこの人を選んだんだろうとは思っていたけど
ね、お父さんも結局ひどいじゃんとか、うん、てかママ母最悪だぜ、死ねよって思ってた死んだよって思ってた、うん、
いやでもね、あの魔法使い魔女だとしたら、まあまあまあそうだよね、自然な感情を装って子供たちを食べるために、
いや
結構でも
何重にも罠を張り巡らせてるね、
何年か入り込むのかな、やっぱり各家庭に、その
いやでも1年ぐらいなんじゃない、食べたいんじゃんだって、
うん、
で一応育ててちょっと、うん、ね、大きくして自分でね、うん、だって栄養管理ができるじゃん、ママ母だったら、
うんうんうん、
美味しいもの食べさせるけど、そろそろ食べさせるものがなくなってきたら、うん、いい頃合いだから、
うん、
森に放つみたいな、
うんうん、
これ
はあれだね、
これ新設、
初めてじゃないもんね、絶対ね、この場所ね、
あくまでもこれは仮説ですけど、
仮説ですが、
いや、これは分からなくなってきたよ、うん、なんかこう言われるとそういう風に見えてきた、
見えてくる、だってなんか話合うもんね、そうなるとね、
うわ怖
っ、うん、
これがあれじゃない、本当の本当にあったグリム、怖いグリマドアじゃん、
うん、
そう思うとってかすごくない、
うん、
この読み込み力、
読み込み
超びっくりした、
なんかさ他の話もこうな、ね、気になってくるよね、
うわそうだよね、なんか結構あっさり、うん、あんだけ詳細にいろいろ書いてるのに、うん、ママ母の死についてだけはものすごくあっさり書かれてるもんね、
うんうん、もしかしたらそういう隠された
の
が、その普段私たちがそれこそ赤ずきんちゃんとか何気なく読んでるけど、あれだって怖いじゃん、
いや赤ずきんもやばいよ相当、
なんか石、
だって
石詰め、あれ石詰めるのが小ヤギ、
うんうんうん、赤ずき、あ違うなんだっけ、
なんか
お腹さばいて石詰めるやつ
って7匹の小ヤギ、
いやいやいや、あどっちだっけ、もう混じってきちゃった、
なんか
赤ずきんちゃんも、でも
あれ赤ずきんちゃんは
漁師、赤ずきんちゃんも確か、あのだって寝てる間に石詰めて水を飲もうとして落ちるやつだよ、うん、 だって
そうだっけ
赤ずきんちゃんとおばあちゃんも食べたからお腹いっぱいなはずだから
そうだで喉が渇いたって言って
そうい
やちょっとなんか
でもあれも怖
い細かいのもちゃんとさ赤ずきんちゃんとかも読んでみたいね
読んでみたいですねちょっと、うんね、みんながフラッと読んでるやつたちを詳細に原文に近いままでちょっと読んでみたいですね、
う
ん、
あ面白い、
いやー結構これは深読みができ
るサスペンス要素があ
って面白いね赤ずきんちゃん自体はちょっともうそもそも怖いから、ね、食べられて
る、ね、面白い
ありがとうございま す, いますなんか新しい扉を開いて、うん気をする。はい、ありがとうございます。というわけでお便り紹介でした。夢かな放送局、後半もまだまだ続きます。はい